解体者の夜ヘルツ。
平木司俺の嫁三平三平です。
セーマーは俺の嫁土井中です。
沢地帰りヤシナゴミ三浦あささん俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでコンクール最後の月3月でございます。
3月に入ってきました。
はい、さあもう間もなくもう佳境ということでね、ワンクールものは
そうですね、
もうあっという間ですよ。また来ますよ、
はい、早いもんだ
番組が、
うん、でもっていうことは土井さんの誕生日も近づいてきてるという。
あ、
そうですね、
おめでとうございます。
後半25日誕生日で、
うん、
もういい大人です。
え、いくつなんだっけ、
43かな。
ああ、
はい、
でも
43ですね。
まだ43ですよ。
でも多分43ですから。
多分そうです。
もうさ。でもね、わかるよ。俺も43くらいの時、はい、ちょっとあやふやになったもん。
わかんないですよ、ね。
手前なんか。
うん、わ、うんうん、かるわかる。
お2回ぐらい42とか2年ぐらい言ってたかもしれないですね。
もう一回ちゃんと調べたら全然違う可能性あるから
な。そうなんですよね。しかも早生まれまためんどくさいんですよ。
そうね。
ああ、なるほどね、はい。そっかそっか。まあ、ということで、でも、ね。
はい。
一応もまた年を重ねるということで。
ええ。
よろしくお願いしますよ。
はい。
さあ、じゃあまた見たアニメの話をしていきましょう。
はい。
じゃあ今回はドイチューさんからよろしくお願いします。
はい。そんな、いい大人の私が。
うん。
話すアニメは。
うん。
はい。
ほんの道。
お。ほんの道。
ほんの道。
いい大人が。
意外と、まだ、
話してなかったっすね。
喋ってないですよね、うん、多分ね。
あ、はい、はいはい。
そう、3プラス1とかでちょっとキャラクターの話したぐらい。
そうですよね。多分暫定でこの子いいかもみたいな言ってたぐらいだと思うんですけど。
はい。
まあまあ、尾道に住む、女子高生が、まあ、家でゴロゴロしてたら怒られるからっていうので、溜、うん、まり場に最適だっていうのが父親が昔開いてた雀荘。
うん。
廃業した雀荘を溜まり場にして、みんなで、まあ、雀荘で集まって、
うん。
キャッキャキャッキャする。放課後、雀荘タイムみたいな感じ、
ね。また、適当に並べたな。放課後、雀荘クラブじゃない、はい、言う
で、まあ、そこで、まあ、麻雀したり、うん、まあ、普通に麻雀せず、麻雀アニメとも違うような、うん、まあ、日常を描いたような感じの作品なんですけど、ね、
麻雀オンリーじゃないもんな。
そうなんですよね。
うん。
しかも学生である描写も一切ないし。
うん。
女子高生だって言いながらも。
うん。確かに。
ただ本当にもうその、雀荘で集まってワイワイ。
うん、
まあ、地元の友達3人と、うん、最初その店を、主人公なしこちゃん、パイちゃん、泉ちゃんっていうのと3人でやってたら、一人、リーチェっていう、
うん、
お金持ちのお嬢様が、
うん、
実はその昔子供の時にそこの雀荘で、家族で楽しい思い出があるから、訪れてみたら再会してたから嬉しくて来ちゃったみたいな。
うん、
ああ、なるほど。で、まあ4人揃ったし、麻雀かと思ったら、そんなに麻雀もしないんですけど。う
ん、言うほどね。
はい。麻雀もなんかちょっとふざけながらやってたりとかが多いんですけど。うん、で、5人目のキャラクターが、
うん、はい、
まあ、最初からいたので、いつ、はい、加入するんだっていうとこだったんですけど。
まあ、オープニングには出てましたからね。
そうですね、ずっと出てたんで。うん、で、まあ、そのハネルちゃんっていう子が入ってくるんですが、
うん、
入ってき方がね、
うん、
まあ、リエイチェはまあ、過去の思い出があるから、たまたま思い出の場所に行ったっていう話でいいんですけど、うん、ハネルちゃんは、たまたま尾道でネットで麻雀してて、
うん、
で、そのリーチェに当たって、負けて、
うん、対戦したと。うん、
対戦して、ネット対戦で負けて、
うんうん、
悔しくなって、そのハンドルネームを調べて、
うん、
SNS を突き止め、
うん、
映っている背景から場所を特定して突るっていう、
うん、
あの、倉敷の二つでみたいなことしてるんですよ、もう。
いや、確かに。
そんなストーキングあるって思って。うん、
確かにな。
はい。
またよく言ったよな。
ねえ。
だって、同世代の女の子だって最初知らなかったわけですからね。
そうですよね。
もしかしたら、たちの悪いおっさんたちの集まり
もそうでもないよ。
うん。
あんな若い子が。
ねえ。しかもなんか、尾道でもないみたいな、こと言ってたん
ですよ、ね。そっか、一人そうっすね。うん。
はい。で、たまたま尾道に来てたから、尾道っていうチームを。で、なんかその、対戦場所を掲示板作ったって。
うん。
え、一人で何してんの？女子高生が。尾道まで来てネットマージャンって思って。こいつやばいんちゃうかと思って。でも見ていくと、まあ、やばさはあるけど、悪いやつではないなっていうのは分かってきたんですけど。
我々みたいなもんって。
はい。
やばさはあるけど、悪い人じゃない。
ちょっとやばない、こいつらって思ってるんですけどね。
うん。う
ん、
ちょっと前の2チャンネルってこういう人いましたよね。
ね。
うん。
そういうことですよ。
うん。何々突してみたみたいなね。
そう。結構ありましたよね。昔のリップとかではね。
はいはい、はい。
手紙を見つけてしまったみたいなんでね。
うん、そうそうそう。
そうそうそうそう。
なんだっけ、なんかの蓋。マンホールみたいなのつけて、
それが、
行ったみたいな。
それが倉敷の二つれですよ。みんなね、イニシエのオタクはみんな読んだ。
はい。
あの、すれね。
名作すれ。
名作。はい。あんなことやってますから。でもほんとみんな可愛いんですよね。
うん。
うん。なんかみんな変で、ちょっと。
そう、なんかね、楽しげだよね、うん、あれは。
そうですね。なんかみんなちょっと、なんかギャップあったりとかして。
うん。
パイちゃんとか、なんか、可愛い系だけど、なんか、アウトドア大好きみたいなとか。
そう。あと、俺が結構弱い、力持ちキャラみたいなのもあったよね、パイは。
ああ。
うん。なんかパイ好きだな。
パイ
ちゃ
んね。うん。
なんかアホの子風だけど。
そうなんですよね。
切れ者みたいなとこだよ
ね。うん。
うん。
割とね、なんか中心人物というか、
うん。
パイに任しときゃ大丈夫みたいなキャラです、
ね。そう、なんかね、そう、うん。強キャラ感があるよね。
そうそう。だいたい、この手のキャラに料理はさせないじゃないですか。
はいはい
はい。はい。でもバーベキューはもう、パイちゃん無双でしたしね。
うん。
うん、なんかそういうところもいいな。はい。
みんな可愛いな、キャラでいい。
みんな可愛いんですよ。
うん。
なんかみんなエロいし。
そうね。
ね。
うん。
あの、ハネルちゃん以外結構みんな巨乳揃い。
ですよね。
これは。
マシコちゃんこんなでかかったんやと思った。
これ多分ね、その、キャラクター原案の、はい、うん、アルバネギ先生の、多分、うん、ミキが出てるんだと思います。
ああ、なるほどね。だから、ハネルもそんなさ、ちっちゃいわけじゃないのよ。
う、
は、ん、い。
だ
から、あの、メンバーに比べるとっていうだけで。
そうですね。めっちゃスタイルいい感じですもんね。
ペタンコ属性いないっすよね。
確かに。
うん。
そうだって、
うん、
はるば先生はだって、あの、五等分の花嫁の漫画描くときに、こういうときには、大抵一人は貧乳キャラがいるけど、うん、俺は巨乳が好きなんだっつって全員
なるほどね。
っていう。
なるほど
ね。
バイキングで全部肉取っちゃうみたいなもんだ。
5つ子だし、それ、整合性取れてるだろうっていう。う
ん、まあ、それはそっか。
そうね。
DNA 的にはね。
強火の人ですから。だから多分、入ってると思います。その、
思考が。そうか、そういうことか。
確かに、そっか。
うん。
ああ、そっか。パイちゃんは、だから、四女にちょっと近いとこあんのかな、雰囲気。
ああ、そうですね。ちょっと。
そっか。髪型的にも。
でも、面白いな。あれは、どっかのタイミングで話そうとは思ってたけど、本の道は。
なんか面白いですよね、ずっとね。
うん、オープニングも好き。
うん。
あ
の感じ、
はいはいはい。
うん。なんか中毒性あるというか。
はいはいはい、はい。
なんか。
ちょっとドット絵みたいなね、あれを使ったりとかして。
でも曲だけ聞くとなんかタヌキのアニメかなってちょっと思っちゃってしまう。
ああ、ポンポンポンポン。
なんかあんだけポンポン言われたら。
はい。確かに、
ね。あ、アヤマンジャパンもあんな感じじゃなかった。ポンポンポン。
ポイポイポイ。
あと、はい、ポイポイか。
あと AC の CM ね。
いや、ポンポンポンポンじゃないんだよ。
よく思い出した。そう。あの頃よく見たけど。
はい、そんな感じです。
麻雀知らなくてもさ、結構、なんか、まあ、そんな麻雀色が強くない分、面白いし、面白いっていうか、とっつきやすいし、麻雀知らなくても。うん、あと、1話のエンドカードかな。あの人、はい、片山正幸さん。
あ、正幸さん、はい。
なんか、ファミ通とかで、なんか書いて、麻雀漫画書いてた人だっけ？
ね、あれはね、ファミ通じゃないんですけど、でもね、結構有名な、あの、ギャンブラー自己中心。
ギュアンブラー。
あ、そうだ、ギュアンブラー自己中心なんだ。
はいはい。
だから、あの辺のなんかエンドカードいきなり持ってくるところとかも、なんか、痒いところに手が届くというか。
あとやっぱり、パロディーも、カイジとか、あの、坊やテスとかいっぱい出して
る。そうね、あの、麻雀ゲ、麻雀作品のね。
はい。そういうのも面白い。
ちょっとあれは、うん。なるほど。
あ、はい。
了解しました。
はい。
はい。じゃあ、次、松崎さん。
はい。
行きましょう。
デュアンブラ自己中心派の話しましょうか、ね。
今期アニメやってた？
やってなかったです。すいません。あのね、僕ね、最近ちょっとアニメ見れてなくて。
はいはいはい。
だからちょっとね、ちょっともういよいよこれに、ちょっと、手出すかっていう。
いよいよこれに。
はい。あの、もだえてよ、アダムくんなんですけど。
いよいよ、禁断の、禁断の
果実。これにね、そう、これに手出すしかもう、はい、僕のアニメ貯金がもうなくなってきたので。
いいだろ、別に、そんな。
いや。
確かにでも、この手の枠、最近そんなに、マイクールあるけど、うん、そんなに喋ってなかったりしますよね。
まあ、確かに。
そうなんですよ。うん、やっぱり、このね、ポッドキャストもいろんな多分、老若男女、うん、まあ、うん、老男メイン。
老男ですね。
メインですね。
老男層がメインですね。はい、F1 層みたいに見てる。
はい。
老男層が。
とはいえ、なんとなくその辺を、なんとなくギリギリ、スレスレぐらい行きながら、時には外れながらみたいなんで、うん、ちょっとそういう、あの、まともな、ちゃんとしたアニメのことを喋れるんだぞ、みたいな。
うん、そうね。ちょっとカッコつけてましたね。
確かに。
うん。
やっぱり、健全なアニメの仕事も欲しいですから。
うん、そうですよね。はい、だから、それは一丁前に俺たちも、あの演出がとか言いますよ。
はい、そうね。一丁前にね。うん、
一丁前に言いますよ。
やっぱり、こう、なんつうの、こう、アニメをちゃんと見てんだぞ、みたいな。
そうそうそう。
キャラの話だけしてるわけじゃないよ、みたいな、
ね。そうだよって、う
ん。ただね、もうね、うん、今週はマジでもうニッチもサッチもいかなくなったので。
なるほど。
もうこれを出すしかもうなくなってしまったんですよ。
逆にアダム君に失礼な言い方になって
ない。いやいや。いや、なぜなら、
うん、
ただの、はい、ただのエロ漫画のエロアニメ化だからですよ。
そうです。
ただのって。
なぜなら。
うん。
まあ、
でも、
まあ、
でも松崎は好きそうだよな、あれ。
はい。うん、僕はね、うん、原作も読んでるので、
あ、
大好きなんですよ。うん、
原作ガチ勢だ。
はい。まあ、総量枠のね、本当に5分枠ぐらいの、
はい。
枠で、テレビアニメはやってるんですけど、
うん、
はい。まあ、あらすじを、説明しますと、うん、まあ、この、まあ、地球上で、はい、パンデミックが起きまして、うんうん、まあ、男性全員 ED になるっていう。
はい、はい。
その冒頭。
はい。男性全員 ED になるんだけど、なぜか、その主人公の、うん、園宮くんだけは、勃起できる、
うん、
体なんだという。
それすごいよな。男が一人だけって言うんじゃなくて、もう男そいつしか勃起しないって、はい、何それっていう。
だから、もう、イブが何十億人に対して、アダムが一人だけなんですよ、ね。
うん。
そう。そうですね。インフィニットストラトスでも、なぜかそういう、ね。なぜか女しか操縦できないマシンが、なぜか主人公の男にだけ操縦できるみたいなありましたけど。う
ん、みんなよくそのなぜかを考えるな。はい、いろんななぜかな。
はい。で、そんな園宮くんが、転校してきた学校は、
うん、
はい。
もう、9割、女性と。
うん。
うん。
で、その学校の作りも、その仕様になっているので、
うん。
いろいろ経費削減のために、
うん。
男女更衣室が一緒とか、
うん。
そう、なぜなら、誰も勃起しないから、
別に男がいてもいいじゃないかって、ね。
そう。
そういう問題かな。
その発想がよくわかんないけどな。
だから、
勃起しなきゃセーフなんだっていう。
だから、性欲も男はもうないから。
うん。
そう、更衣室も一緒で。
性欲もなくなってんすよね。うん、だからみんな。
そうそうそう。だから、主人公は性欲があるから、そのエロ本を本屋で買いに行くんだけど、うん、その本屋もなんかすごい怪しい。
はいはいはい。
取引みたいな感じで。
もう、まあ、だからそんなん、
うん、
男性向けを書いても売れない時代なのかね。そうそうそう。だから世界的にはね。
そう、だからそもそも。
でも、エロ本はあるんだ。
そう、だから、世界は。だからそもそも、ほんと希少品みたいな感じじゃないですか。
うん、ですよね。多分
だからわかんないですけど、みんなジャンプを買いに行く漫画屋に、ひっそり置かれてるガロみたいな。うんうんことになっちゃいます。
はいはいはい、はい。編集の趣味が出てるな。
ええー、もうそりゃそうだよ。当時はガロ置いてないとこも多かったからな。
うん、
だから、
ガロないけど。うん、
だから、NG とかではないんだけど、うん、ちょっと変な目で見られるみたいな。
うん。
でもあいつら18歳以下やろ。
いや、以上だと思います。以上だと思います。
あの世界では。そういう世界観。
あの世界ではそういう年齢だと思います。
誰しもみんな成人してる世界観。
成人してるね。
はい、18歳以上の。
はい。で、そんな中、その勃起してるのを見られて、
うん、
その女性たちにいろいろ言い寄られるっていうお話なんですけど。うんうんうん、
はい。
うん、
その、主人公のね、その、園宮くんが、その、思わずその、立ってしまった、時の、
うんうん、
これ演出の話を僕はするんですけども。
演出、
は
いは
い、いいね。演出を語っちゃう。うん、
はい。はい、演出語ってよ。
園宮くんが勃起した時に、急に亀の頭がこう、ニョキって出て、効果音で、ギンギンっていう、音が鳴る
ペイペイみたいな感じ。
音それです。
それです。
なんか、払ったんかお前っていう。勃起代払ったんかっていう。
あと、よくあるね、そういう、お色気系のアニメでよくある謎の光みたいな。
はい。
やつ、ね、ありましたね、本当に僧侶のアニメでは、木魚がなってる、ね。
木魚、うん。
はいはい。
ありましたけど。
木魚回ってたな。
うん
うん、
このモダイテオアダムくんでは、謎の、うん、銀色のキノコみたいなマスコットキャラクターが、
うん、
それを隠して、
うん、
どうやらその銀は、
うん、
銀銀にかかってるっぽいっていう。
なるほど。
すごい。
なるほどね。
考察中だ、松崎は。
僕はね、アニメをね、こういう演出とか、ちょっとそういう目線で見てしまうのでね。もしかしたらちょっと、もしかしたらちょっと二次祭に合わないかもしれないです、僕のアニメ
と。ちょっと、毎週は勘弁してよ。
なぜかそのキノコがね、サングラス、昔のところさんのイラストみたいなサングラスかけてる。
はいはいはいはい。
ところさんのイラストね。
でもね、このね、キャラクターで僕好きな子がいて、
うん、
うん。
ここの絵、秋っていう、要は、なんかね、うん、学園の王子様的な女性キャラがいるんですよ。
うん。
それが、まあみんなから、まあかっこいいキャーって言われてるんだけど、そう、スポーツも万能だし、はいはい、
うん。
秋様みたいな感じで言われるようなキャラクターなんだけど、
うん。
実はその性のことについてはちょっとむっつりな部分があって、
うん。
この、勃起したものは、誰かに沈めてもらわないと治らないっていうのを真に受けるとか。
うんうん。
なんかそういうちょっとちょろいところがある、この、王子様キャラっていうのは。
ね、頬染めたりしますもんね、うんうんうん、すごい、すぐ。
で、実はこの、秋も、うん、主人公がエロ本買った本屋さんで、同じように女性向けの、うん、エロ漫画を実は買ってたっていう。
あれまさに僧侶買ってましたよね。
僧侶買ってました。名前出せるやつだから。
うん、
で、その結果、その勃起してるところを誰かに見られると、要はちょっと、偉い人とかに見つかって、そうそう。レアだから、
うん。
そう、女性のそのおもちゃにされる、みたいなことで怖がったりとか。
うん。
はいはいはい。
あとその、
研究機関に。
そうそうそう。世界に一人しかいないから、そういうので、言われるんじゃないか、みたいなのもあり。
うん。そうだよね。
そう。で、どっか二人きりになれる場所って言って連れ込んだのが、ネットカフェの個室っていう。
なんかなぁ。
で、ネットカフェの個室で、アキが裸になって横になって、その後は、ギンギンって言って、
うん、バタだ。
ペイペイ支払っていただいて、
支払って。
渡るのエクスキューズミーみたいな感じで場面転換。
あ、そうそうそう。渡るを出すなよ。みんなが子供の頃見たマシン英雄伝渡るの話するなんて。でも、一応ね、こういう漫画でも好きなキャラクターはいるよっていう。
いや、わかります。かわいいですよね、この子。
はい。っていうね、ちょっと考察中からの。
キャラ萌えの。
お話でした。はい。
キャラ萌えの。
はい、お話でした。
でも、あの世界ってもう滅びゆく世界ってことですよね、じゃあ。
だから多分、子供を作るのは多分、何かしらもう人工的にやるしかないみたいな。
ああ、
そっかそっかそ
っか。ああ、なるほどね。
そういうことか。
なん、いや、そこまで描かれてないですけど。
う
ん、
まあまあね。
考察するとね。考察すると。はあ、なるほどな。この少子化の時代に。
はい。
いやー、すごい。
了解しました。じゃあ、私。
はい。
ね。じゃあまあ、これちょっと前々から話そうと思ってたんですけれども、中国アニメ。
はい。
今期もいくつかあるのかな、はいはい、で、百妖婦という、アニメなんですけれども、漢数字の百に妖怪のように、譜面の譜で百妖婦。はい、で、はい、なんか中国アニメで、まあビリビリ動画で向こうは配信されているようなんですけれども、うん、厳密に言うと今期じゃないみたいなんですよね。まあ日本だと、この今やってる、地上波でやってる一期が、もう2020年にアマプラ他で配信されてて、で、うんうん、2021年にもう2期配信して、で、その、まあ、1期が、コンクールで地上波で放送されたみたいな感じで、で、中国でももう2020年と2021年とその1期2期やって、もうすでに第3期も、もう2022年、2年前ですか、にもやってて、で、4期の制作も決定してるっていうことで、結構な人気作品みたいなんですね。
結構中国アニメってそういうパターン多いですよね。うん、
ありますね。結構何年か経ってから、まあ、そっちの配信なり地上波に降りてくるみたいなのがあったりしてて。うんうんうん、で、まあ、ざっくり話を言うと、まあ、中国の妖怪物で、なんかこう、まあ、妖怪を治療する、妖怪の医者、的な話なんですね。で、 東洋っていう、まあ女の子、まあまあその医者、妖怪専門の医者で、レイっていう肩書きで、で、一緒に同行して旅してるのが、マガっていうなんか小坊主の二人が、うん、旅をしてて、みたいな感じなんですけれども、まあその、基本的にはっていうか全部そうなのかな、まあ、前編後編みたいな、2話完結みたいな感じで、こう、うん、エピソードが進んでいく。
はい。
で、まあ本当なんかね、雰囲気としては、夏目友人帳とか虫師が好きな人とかは結構ハマるんじゃないかなっていう感じで。
なるほど。
で、俺もまだね、割と、序盤の方しかまだ見れてないんですけれども、なんか構造としてはね、うん、まあまあさっき言ったみたく2話完結なんですけど、変な話、1話だけでも、概要が完結してるというか、
うん、
まあ、これだけでも、設定的には成立してるんだけど、
おうおう、
まあ、後半2話目がさらにその背景を掘り下げて着地するみたいな構造になってる感じで、例えば1話なんかは、ハイギツネっていう、まあ、妖怪の小ギツネが、うん、まあ、妖怪のキツネがその、子供の頃に、子供の兵士に命を助けられるのね。
はい。
で、まあ、その男の、人間の男の子に、まあ、お前が人間だったら兄弟になって一緒に旅をしようって言って、で、そっか、ごめんなさいね。今、シリが反応しましたけど、ごめんなさい。びっくりした、今。
おい、シリ。
すいません。で、まあ、お前が人間だったら兄弟になって一緒に旅に出ようっていう話をしてて、で、その40年後に、ようやく人間に化けられるようになって、再会したら、まあ、その、戦争でも降伏した相手2万人を殺すような将軍になってた、みたいな。
うんうんうん、
結構そこだけ見て、こう、バッドエンド的な話は、もう着地してるんだけれども、
うん、
そっからさらにちょっと、後半は掘り下げて、狐の、その、ハイギツネっていう妖怪の、まあ、願いを叶える。話になってたりとか、
うんうん、
あと3話4話はその母親のためにこう折り紙を習いに来る息子っていうのがいて、うん、で毎回その代金は金で払ってるんだけれども、その金っていうのがその、総金鳥っていう、まあ、鳥の妖怪、その金を吐く鳥 の、の妖怪がいて、その鳥が吐いた金だったってことがわかる。で、うん、実はその息子は総金鳥、その息子自体が総金鳥で、その戦争で亡くなった息子の代わりに、その母孝行をしてたっていう話なんだけど、だからまあ、設定とか、なんつうの、こういう話なんだ、実はこうなんだっていうのがもう前半でわかるのよ。
うん。
なるほど。
後半でさらにこう、そっから掘り下げてって、ちょっとこう、話として完結させるみたいな感じで、非常に見ててね、面白いっていうか、うん、まあ、ハートフル、
うん、
グッとくる、うん、感動させるような話になって。
すごいなんか高度なことでもしてますね、それね。
うん。なんか見ててそう思ったんですよね。うん。前半でも成立しつつみたいな。
うん。
うん。
うん、で、結構その、まあちょっと僕なんか妖怪好きみたいなところもあって、で一応なんか概要みたいの見ると、はい、まあ、妖怪好きでは割と有名な中国の古い妖怪書っていうのがあるんですね。仙外教っていう、
はい。
で、どうやらそのゲスト妖怪っていうのが、その、例えば、ハイギツネだったり、その、総金鳥っていう鳥とかが、
うん、
ちょっとこれがっつり調べてないんで、もしかしたら間違ってるかもしれないですけども、おそらくその仙外教に乗ってる妖怪で、これをなんかピックアップして物語を話を膨らませて作っていってるような感じもあって、
うん、
結構そういう妖怪好きにも割とそういうガチ妖怪好きにもなんかうならせるような作りになってるんじゃないかなっていう。
おー、
うん。あとメインのまあキャラ二人が、はい、遠山直さんと村瀬歩さんっていうもうこれは。これは見なきゃダメでしょっていう。
そらそうでしょうね。うん、見平アニメじゃないですか、もう。
そう
です
ね。ね。一気に考察中から、声豚の感じで。一気に話が。
変わり、変わりましたね。
一気に色合いが。
でもね、声豚の妖怪オタクが。
でもね、遠山さん好きから言わせるとね、はい、東洋っていうキャラは、なんか遠山さんが当てるキャラでは割とちょっと新しいかなって感じはありますね。なんか、強気だったりするというか、なんていうのかな、のとさんが、新しい新境地に達したあたりあるじゃないですか。ちょっとこう、はいはい、なんつうの、ベラン名でもないけれど。
ああ。
うん。ああいう感じのキャラを、ちょっと遠山さんがやったっていうのは、あ、これちょっと今まで見てない遠山なのかなっていうのも、ちょっと個人的には感じたんでね。はい。
気分屋で毒舌。
そうそう、毒舌っぽかったり、皮肉屋だったりみたいな感じで。でも声は遠山さんなんですよ。いいっすよね、この感じ。
ブヒブヒ言ってやがる。
なのでね、まあ、ちょっとそういうところでもね、アニメ自体もすごくいい作品だし、そういう声優さん好きにも、特に遠山さん好きにはですね、たまらない部分があると思いますんで。また、村瀬さんの役が小坊主でも、坊さんなのに可愛いのよ。この人やると何でも。たまらんねっていうね、そういうところも。ありますので、ぜひぜひ皆さんご堪能ください。はい、じゃあ今週はちょっとこんな感じですね。
はい。
はい。じゃあですね、この後 B パートは、まあ、先週も、リスナーのリクエストに答えましたけれども、
うん、
今回もちょっとリクエストに答えた企画になってますので、はい、はい、皆さんこのまま B パートもよろしくお願いいたします。素のあり美少女キャラを語ろう。
おー、わ
ー。はい。ということで、こちらはですね、まあ、X での、ちょっと前の感想でのリクエストなんですけれども、読み上げますと、このところ、わけあって、素のあり美少女キャラが気になっております。このわけあってって何だよ。
何があった？
そう。大丈夫ですか？そこの説明ないですけどね。はい、今自分的トップはラムちゃんか、トーチャーなのですが、姫様拷問の時間ですの、うん、20歳の方々は角あり美少女ないしは美女でお気に入りのキャラはどなたでしょうか、ちなみに蘭姉ちゃんのは擬態の角なので除外ですと。
あ、あれはダメだね。
まあツイートいただきました。
じゃあアーニャもダメだね。
あれはそうですね。
ですね、はい。なのでまあちょっと角系のキャラの話を、まあ、どんなキャラ好きかみたいな話をしてみましょうかってことなんですけれども。
お
う
お
うそうですね。結構もでも、あれですよね。ざっくり言うと、鬼か竜か悪魔みたいな。
うん。
こう、あるかなと、
うんうん。
まあ、ミノタウルスとかもね、牛系でいたりしますけれども。じゃあ、順番はまた、松崎三平の順で、まあ、はい、時間の許す限り、
は
い、このキャラいいよね、みたいな話していきましょうか。
なるほどね。
うん、
はいはいはいはい。じゃあ僕は、アシドさん。
あ！
ヒロアカの。
ああ、あの子も角だ、そうだ。
そうですね。
はいはいはいはい。
アシドさんはそうですね、角でですね。日本。
そうだね。うん、なんか、今言った系統でもない感じあるね。
ちょっとなんかね、また違うような。
うん、異形系というか。
変な角してますもんね、なんか。
なんか、丸みを帯びた。
なんかね、そうです、そうです。ね、
うん、
なんか、グリューンみたいな。
うん。アシドさんなんであんなムチムチしてんだろうね。
アシドさんって、なんか、すげえ、なんでしょうね、あの、エロさ。
そうそうそう。なんか、健康的なエロさじゃん。
はい。そうなんですよね。
なんかこう、ね、ダンスとかも得意なとこあるじゃない。
うん。はいはいはい。
うん、ああいう系の本当に動かす筋肉の、なんか、良さみたいな、うん、エロさというか。
この、だって、肌の色も、もう言ったら魔人ブーですよ。人だって。
まあ、ピンクですもんね。
ピンクで、黒目が、黒目。みたいな。
いわゆる白目の中に逆転目みたいなとこありますからね。
そうみたいな感じで。で、能力も3を出すっていうので、
うん、
こんなにクロスのムードメーカーみたいな明るさを持ち合わせているという。
うん。
もう素晴らしいですよ、マシドさん。まあ、ヒロアカ、みんな好きだけど、
うん。
ちょっと角ありって言われて、パッて浮かんでましたね。なんか、アシドさん。
そっか、アシドさん忘れてたな
ぁ。はい。
なんかこう、異形の感じだけど、全然可愛いんだよね。
うん、そうですね。
うん。
だやっぱ、その、角ありキャラ、語ってほしいっていうのは、やっぱ、まあ、角あっても可愛いっていうことだと思うんですよね。
うん、うん、
うん、
うん、うん。
だから、めちゃめちゃ異形のアシドさんをまず最初に出してやりました。
なるほど。
はい。
了解しました。じゃあ、松崎さんどうでしょう？
あ、はい。じゃあ僕は、まあでも、小林さんちのメイドラゴンはちょっと外せないかな。
まあ、やっぱそうですね。
なるほどね。はいはいはい、はい。
でね、僕の中で、
はい。
角の印象があるのがエルマなんですよね。
う
ん
ああ、なんかこう、ぐにょぐにょぐにょんっていうような一本ずんだよね。
ユニコーンみたいな、なんか。
そうそうそう。うん、なんか、他のキャラクターって二本ずのじゃないですか。
うん。
で、二本ずのって、なんかまだ、なんか見覚えがあるというか。
はいはいはいはい。
とか、まあ、それこそね、エルフとかトンガリ耳で両方に二本ついてるみたいな。うんのの、うんうんうん、言ったらちょっと派生みたいな感じで僕は捉えて見てたりとかするんですけど。
うん。
真ん中に一本角って、やっぱりちょっとインパクトが僕の中で強くて。うんうん、
はいはいはいはい。
本来そこにないものじゃないですか。
うん。
その、額に何かあるって、ほら、その、サザンアイズとかヒエとか、でもその目があるだけでも、
はいはいはい。
ちょっと、うおってなるのに、角がこんだけバッてあって、
うん。
んで、可愛いっていう、
うん。
なんかこれはすごく印象に、角っていうので言うと僕結構印象に残ってるんですよね。
なるほど、ね。
そうだね。
まあ、確かに目立つよな、なんかな。
で、結構一本角だったらさ、まっすぐ生えてそうな感じなんだけど、うん、ちょっとエルマってこう、ねじ曲がったというか、はい、ね、
そうですね。
うねったような角で、あれはちょっと特徴的だなと思いますね。うん、他には、他にちょっと見たことないかなっていう、
うん
うん。
うん。
で、メイドラゴンって、ドラゴンごとにちょっとずつやっぱり角の形違うんですね。
うん、そうですよね。うん。
割と通るって俺、和の竜の角のイメージあるんだよね。角だけ見ると。
タツの。
そうそうそうそう。東洋系の、いわゆる竜、うん。うん。
なんか。
なんか、そんな角のイメージはちょっと通るには
ね。ちょっと二股に分かれたような。
うん、うん、そうそうそ う, そう、うん。
だから、アルファベットの Y の形ですよ、ね。
はいはいはいはい。
うん。
が2本ついてるみたいな。
うん。
うん。
さ、イルルはちょっと、牛っぽいというか、巻いてますもん。
うん。
ああ。
くねくねっていう。
羊っぽいというか。
うん。
ああ、そうだ、羊っぽいな。
うん。
そう。羊系は結構悪魔系に多いよね。
多いですね。
そうですね。
うん。なんかこう、ぐるって巻いたような。
は
い、うん、
うん。
で、
ああ、はい。
で、ルコアさんはちょっと、
うん。
両方にこう、ぐっ、なんでしょう、ちょっと、円状になってる。
うん。
お
う
お
う
お
う。湾曲した。でも尖ってないんですよね。
うん。二本。だから一番角としてベタなのはカンナなのかもしれないですね。
あ、
う、
あ、
ん。
もしかしたら。色とかちょっと、あ、でもそうか。下にもついてんのか、これ。
カンナは。
だから上向きと下向きにもついてて、うん、だから髪の毛とちょっと防火してるんですけど、色的に。
うん、うん、うん。
お
う
だから4本あるってことか、カンナは。
そういうことですね。だ二股に分かれてんのか。
ああ、なるほど。
ということなのかな。
はいはいはい。あ、本当だ。なんか。
ほんまや。
髪かなと思ってた部分もあったけど、髪型のなんかね。
うん。
これ角だね。
角っぽいですよね、これね。
うん。
なんかちょっとずつ個性というか、まあ、そもそもの、うん、ドラゴンの個性に合わせて多分変えてるんです。
うん。
そういうことですよね。
なんかこの角にはま、諸事情あって角にはまってる方はちょっとメイドラゴン見てほしいですね。
いろんな角が堪能できるという、
は
い。
確かにね。うん。
そうだ。じゃあ、ちょっと俺いいっすか？
はい。
はい。
やっぱりもう、まあ、原点はラムちゃんみたいなところもちょっとあったりはすると思うんですよ。
うん。
うん。
で、やっぱそもそもは鬼の、
そうですね。
キャラから、こう、徐々に角キャラが増えていったかな、みたいなところあるんですけど、
はい、
ちょ最近、その、鬼で言うとね、ちょっと最近のキャラなんですけれども、はい、姫様拷問の時間ですの、陰気とかは、
う
ん、なんか、一本角なんだけど、横から生えてるみたいなとこないですか？
ああ、そう
か。ちょっと。うん、確かに。
あれ、容器ってどんな生え方だったっけ？
容器は2本ですね。
だよね。だから、ちょっと陰気は、はい、あれ、ちょっとこう、左右対称になってないというか、今までって2本であろうと1本であろうと、割と左右対称だったと思うんですけど。
そうですね。そうか、そうか、うん。
ちょっと目の上に1本が。
ねえ。
うん。
はい。
でも、もしかすると、ちょっと最近増えてきてるのかもしれない。思うと、ネズコの角の生え方もなんか、一本だけ、ちょっと横に生えてたような印象はあるんだけど、ちょっとそういう左右非対称な角の生え方、角っこで、なんかちょっと増えて、一時期、肉角系ってのも流行ったじゃないですか。肌色とこう、何境目がないというか。
はいはいはいはい。
多分 FGO で言うと四天王寺とか。あの辺かなと思うんですけど。
前もこれ確か言われたんだ俺。そう、肉図の系って言われて、三平さんから。
うん。
何のことだろうと思いながら。僕がね、確かね、おすすめ漫画紹介で、鬼嫁と結婚してしまった結果っていう漫画。
はいはいはいはい。
ああ、はいはいはい。
紹介した時に実物持ってったら、うん、あ、これは肉図の系だねって言われて。
なんだこの専門家みてえな、俺。
いや、あるんだ、そういうのが、と思った覚えがあって、それ思い出しました、
はいはい。でも、俺が作った言葉じゃないですよ、肉図のは。
あるんですね。
確かね、うん、当時、うん、割と、なんか目に入るようになってきてて、そういう境目のない鬼の角が。
うん、
で、調べたら、肉図のって言ってて、で、すごくなんか、意気揚々とその時発言したような気しますね、なんか、得意げに。
いや、なんかすげえオタクだなって思いました。その時も。
そう、だから、あの頃はね、ちょっとそれが増えつつあって、もしかすると今後ちょっとそういう片方だけの、なんか一本角って、もしかするともう出始めてきてるのかもしれないしね。
今は肉角で画像検索したら、
うん、
豚バラブロックばっかり出てきますね。
え？
多分角煮がすげえ出てきます。
角じゃなくて角の方に引っ張られて。
はい。
そっか。
肉角の角を、はい、ひらがなでも今検索したんですけど、
はいはいはい
はい、もしかしてみたいな感じで、ピーマンの肉詰めがいっぱい出てきました。
はい、もう失われてしまったのか、あの文化。一過性のものだったのか。うん。まあ、陰気ちょっと可愛いってのもありますけど
ね。陰気可愛いですね、
うんうん。
この間のちょっとその過去回みたいのも良かったですけどね。陰気と陽気の。
女子校みたいな。
そうそうそうそう。拷問官を目指すみたいな、ちょっと階層みたいな入ったりするとことか、はいはいはい、あの二人の友情いいっすけどね。
あの回もすごかったな、あれ。
うん。
拷問の話だよな、このアニメって。異世界の
拷問官の試験でおしくらまんじゅうやってたよ。
はい。
じゃあ、もう一巡行ってみましょうか。
はい。
はい。
それで言うと、
うん。
ミノス。
あ、さっき言ったミノタウルス系ね。牛系。
はい。牛系。うん、ミノスはやっぱまあキャラとしても好きですし、まあ、
うん。
わかりやすい角ですね。
うんうんうん。
意外とでも、邪神ちゃんのキャラで角って言ったらミノスぐらいなの。
そっか、邪神ちゃん生えてないか。
確か生えてないと思いますね。
そっか、
邪神ちゃん。そうですね、角ないですね、邪神ちゃん。
あ、でも牛系ってもしかするとレアかもね。
あんまりね、
うん、うん、また牛でレアとか言っちゃったからなんかね情報がなんかこうぐにゃっとぐにゃっと
焼き加減の
そうなんかもやもやする感じがねかけちゃったのこの人みたいな感じの、うん、牛でも
他に、うん、あんまり確かにミノスのねすごい好きなとこがね
うん。
服も牛にしてるところが潔くて好きなんですよね。
ビーフ 100% とか書いてんだっけ？
そうそう、T シャツに。
いや、そりゃそうだろうみたいだね。
どういう気持ちで着てるんですかね。
そう、どういう気持ちなんやろって思って。
でもよく考えたら、ミノス自体は 100% じゃないもんな。
ああ。
ね、牛ではないから、ミノタウルスであって。
ああ、そうですね、確かに。
牛人といえば牛人だからね。
はい。
う
そうか。
何かメッセージがあるのかもしれない。
憧れてんのかなあの、ほら、俺たちがヤマト魂みたいな T シャツ着るみたいなもん。
ああ、なるほど。
核ありたいみたいな。
はいはいはい。
ビーフ 100% でありたいみたいな。ああ、ミノスはね。
ミノスかわいいっすね。
うん。元気な感じっすよね。
そうなんですよね。
うん。ちょっとバカだし。明るい感じで。そうそうそう。そう。さ、う、あ、ん、松崎さんいきますか。
僕ですかね、はい。
うん。
じゃあちょっと、あの、なぜか2週連続でちょっと話してみましょうか、ちょっと。
お
はい。はい。
ガブリール・ドロップアウトのビーネ。
あ、悪魔系。先週私が、
はい。
話をした。はい。はい
なぜ2024年にガブリールドロップアウトのビーネを2週連続で喋るのかはちょっとわかんないですけど、
あれも相当前だよな。
そうですね。アニメがいつだったっ
け？ 10 年くらい前だったりするのかな。
でしょう。
あ、でも17年ですって。
ああ、でもそうか。
17年か。まあ7年くらい前か。
うん。
でも7年って相当だけど
な。そ,
そう、最初10年って言ってるから、そんなことないなと思ったけど。
はい。
7年前か。
で、基本的に、角とか出さないじゃないですか。その人間界にいるから。はいはい、
うんうん、普段隠してますね、
はい。
うん。
ただ、やっぱりその、悪魔形態になった時に、やっぱり角って出てくる。うん、はい。その、ビーネの、やっぱり普段からは、ちょっと考えられない、ちょっと悪魔のちょっとエッチな衣装というか。
はいはいはいはい。
ちょっとサキュバスっぽい衣装。
ああ、
サキュバスですね、なんか。はい。
布面積のちょっと低い、薄いというか。うん、で、それプラス角が出てくるので。
うん。
だから、角状態のビーネがエロいっていう、なんかちょっとイメージが。
ああ。
なるほど。
ちょっとあるんです、ね。ちょっと
衣装とセットになってるイメージもあるのかな。
はい、なってます、なってます。っていうので。
あの角を、うん、出した時は、あの格好
出した時は、僕の中で、ちょっとサキュバス。
うん、うん。
そう、優等生がちょっと悪い子になっちゃいます、みたいな。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。
そういうね、陰微さを、
うん。
感じる、なんか、ファクターの一つになっている気がします。
難しい言葉使いやがった。ファクターとか。やがましいよ。
エロい話してるのに。
アカデミックに僕は、実際にアカデミックを僕はね、今日持ち込んでみたんですけど。
あでも音聞こえたよ、はい。ギンギンって音聞こえたよ。聞こえてたよ。
でもやっぱりビーネは、まあキャラクターとしても僕も好きですしね。
うん。
うんうん、
やっぱりちょっとタヌキ顔のとこもいいよな。ああいう悪魔。
ああ。
悪魔なのに。うん。
うん。で、まあ、本当にそのガブリールとの、その、うん、組み合わせもいいですし。
うん。
まあ、好きなキャラではありますね。悪魔といえど、
うん。そうね。うん、ビーネはいいですよ。
いいですね、うん、やっぱり。はい。
じゃあ、時間的に最後になるかな俺。
はい。
ね、結構流刑が好きなのかなっていうのもあったりするんですよ。携帯では。
うん、
で、
うん
はい、結構ね、古いところだと流刑で辿ると、多分、ゴーストスイーパー三上の昇竜記様が流刑の走りかっていうのあるんですけど。
昇竜記様。
ただね、俺すんげえ印象残ってる流刑の、うん角を持つ女の子がいて、で、うん、それが、まあ、当時、俺が中学、高校くらいかな。で、真鍋ジョージさんって漫画家、わかります、はい、アウトランダーズとか、あれ、なんだ、銀河戦、なんだっけ、銀河戦国時代みたいになタイトルの、あ、ごめん、ちょっと、
銀河戦国軍雄伝ライですかね。
あ、そうそうそうそうそう。の、作者の方が、まあ、書かれてた漫画に、カプリコンっていうのがあるんですよ。はい、で、俺が多分その高校くらいの漫画なんですけど、正直このカプリコン読んだことはないんですね、俺。
はい、
読んだことないんですけど、当時、イメージアルバムって結構出てたんですよ。アニメ化にはなってないけれども。
これ、知ってる兄貴の部屋にあった。
あ、本当？
はい、
お前のお兄さんと俺多分話合うぞ。で、カプリコンのイメージアルバムの CD ジャケっていうので多分検索すると出てくる絵が、すんごい当時好きで、
はい、
結局 CD 買わなかったんだけれども、CD 買う一歩手前まで行くくらい。で、作品自体はあんまり知らなくて、
はいはい、
今調べたらカプリコンのモーナってキャラらしいんですけど、
はい、
これがね、なんか、ものすごい印象に残ってるんですよ。
めっちゃ尖ってますね、角。
そうそうそう。尖ってんな。
細くて、ね、うん、尖ってて、うん。で、あんまりこのカプリコンっていう作品をウィキペディアで調べても、あまり概要がそんな出てこないんですね。
うん。
でもちょっとね、この角系の話で、リクエスト来て、で、ちょっと、そういえばどんな角っこいたっけなとか、こう、まあ、いろいろ検索したり、自分の思い出とか振り返ったりしたときに、うん、このカプリコンの CD ジャケのことを思い出して、
ああ、いいですね。
なんかちょっと今更だけど、カプリコンっていう漫画を読んでみたくもなったりもね、して、そう、この CD ジャケをね、すんごい覚えてんだよな。やっぱ竜のイメージですよね。このまあ、バックに竜のなんかキャラがいるっていうのもあるんですけれども、ね、なんかファンタジー世界の。ね、竜の女戦士みたいな、
うん、竜騎士みたいな感じしますね、
うん。OVA も出てるんですね。
あ、OVA 出てんだ。
はい、なんかウィキペディアに一応、まあ一巻だけですけど出てるっぽいですね。
なるほど。あ、ちょっと調べようこれは。でも、あ、なるほどね。
僕、正直その真鍋ジョージさんって僕は割とその。うん、割と商業向けのエロいやつ。
はいはいはい。
は知ってたりとか、あと同人誌でね、結構書かれて
る。そうですね。うん。
サークル活動とかでしたっけ、なんか。
そうですね、サークル活動。
はい。
で、結構。古いサークルですよ、あれは、
うん。ですよね。だから、エヴァの同人誌とか結構見た覚えがあったりとか。
ああ。
も
うあっ、だって、真鍋ジョージさんの作品で俺、キャラバンキットって作品好きで、まあ今でも持ってたりするんですけれども、その漫画の後書きみたいので、当時あんまり文化として知らなかった、その、同人誌絡みの話とか、ネタで出てきてたりとかして、そこで、スタジオカツ丼っていう名前知りましたね。
うん
うん、で、最初は同人誌のサークルっていう概念がないから、
はいはい、
なんかちょっとその何、斎藤プロじゃないけど、その漫画を作ってる個人スタジオの名前とかなんだろうなってぼんやり認識してて。
こち亀のアトリエ B 玉みたいな。
B 玉。
そうそうそう。うん、でもなんか、今よく考えたらそっか、同人サークルの名前なんだ。でもそれなんか俺が高校くらいの頃からある老舗サークルですからね、それで考えると。
でもそんなに昔からあるんですね。
うん。
すごい。
だね、ちょっとそうですね。なんかそのカプリコンの、名前が、モーナカの CD ジャケットのことは今回ので、すんげえもう何十年かぶりに思い出して検索したりしましたね。やっぱ覚えてるモンスはこういうのって。
ああ。モーナ役 く、OVA の声優さんが松井直子さん。
うん、はぁ。
いや、そうですね。当時の、もう、戦級の方々っていう感じのキャストですね。
そうですね。
菊池まさみさん、天野ゆりさんとか。
大塚明夫さんなんかも出てるけど、大塚明夫さんなんかもまだ、だって名前で言うと下の方あるから、もしかすると、
そういうことか。
ちょっと駆け出しの頃くらいなのかもしれないですよね。
ね、どうちょっとわからないですけど。ああ、すごい。
いや、ちょっと久々にね、懐かしいのを思い出させていただきましたよ。はい、このリクエストで。
いや、いいですよ。この年齢だからこそできる、でも話題ですよね。うん、
そうですね。
そして何よりリスナーの年齢層にも合ってる話題に。
合ってる
んじゃないかと。
合ってるはず。
まあそんな感じで。またでもね、はい、角キャラとかもちょっとまあ他にも語りたいキャラとかも言ったりするから、またなんか機会あれば。
こういうなんかリクエストみたいなのいいっすね。
ね。
いいっすね。
うん。
だから過去にやったなんかお題でもね、またもらえたりすると、うん、逆に近年のって語ってないじゃないですか。例えば結構初期にメガネの ね、キャラとかもやってるけれども。あれなんかほんと番組始めて1年2年の話だと思うから、それ以降のキャラの話はね、うん、メガネキャラできてないですから。なんかね、そういうくくりでも、こんだけやってると、10年やってると。
そうですね。
いろいろできると思いますね。リクエストの方もお待ちしております。はい。ということで、今回は、つのこキャラを語ろうでした。はい。じゃ、エンディングでーす。
はい。
じゃあ、また、メールフォーム、X での、感想を読んでいきます。
はい。
さあ、こちらメールフォーム、勝手にカテゴリー3プラス1のお題を送ったものです。リクエストに答えていただき、ありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しかった。だし楽しかったですと。
ありがとうございます。
はい。
嬉しい。
ね、こういう風な感想もぜひぜひ。
うん。
ね、
リクエストね、やっぱありがたいですからね。
ね。
なんか僕らからあそこ言ってなかったなみたいなところとかもねあったりしますから、ね、うん、今回角キャラとかも。
そうそう。うん、やっぱこんだけやってると何喋ったっけみたいなね。
ありますね。
何喋ってないっけみたいなのもあるんで、多分そういうのってリスナーの方が。実は把握できてたりすると思うので、
うん、
そのこの間みたいにこのお題で喋ってたしキャラクターも喋ってたっていう
ありますからね。
あるある平気であるからね。はい、はい、じゃあこちら次は X ですね。早々のフリーレン25話感想、フェルンの私ならフリーレン様を殺せますの作戦は絶対にミミックを用意すると思ったんだけどな。ミミックに複製体が食われてる間にミミックごと吹き飛ばすんだよってあったんですけど、これ俺ちょっと思いましたね。
ああ。
うん。あれ、ここでミミック、ずっとなんか擦ってきたの、
そっか、
ここで、生かされるのかなっていう。うん、
なるほどね。
笑うけどな、あの複製体がミミックに挟まれてるとことか。ちょっとね、よぎったのはありましたね、これ。さあ、そしてね、次は、二つほど訂正が、はい、訂正のツッコミがありますね。トップを狙えのタイトル由来は、はい、エースを狙えプラストップガンでした。
あ、トップガンなんだ。
はい。俺もちょっとあやふやな中でトップを目指せとか言ってたけど、そんな作品なかったですね。トップを目指せ。
ありそうやけどな。
エース、ね、エースを狙えとそうだ、トップガンで、そういう要素をそっか、取り入れてトップを狙いになったんだ。
なるほど。
うん。あと、こちらはですね、はい、427回のヘルツの感想、ドイチューさんの言っていた、勝手にシンドバットの由来についてですが、8時だよ全員集合で、うん、勝手に仕上がれで歌い出し、なぎさのシンドバットで締める、志村けんさんのギャグが元ネタです、というのがメールで届いたんですけども、これね、
そうなんや、
ウィキで調べたら、ドイチューの言うのもね、はい、間違いではないんですよ。はい、というのも、まあ、当時して、ヒットしてた沢田研二の勝手に仕上がれとピンクレディのなぎさのシンドバットを2つくっつけただけのものであると言われてきたがっていう、いわゆるそういう話はあったんですね。
うん、
で、
うん、そう聞いた。
それが、8時だよ全集合で、その志村けんさんの70年代のギャグの一つの曲2曲無理やり1曲にして振り付けするみたいなギャグから拝借したと、うん、桑田さんの方から後に語られたということで、多分その本人の初 言じゃないとこが、噂が一人歩きして定説化したのを、うん、
なるほど。
後年ご本人が訂正したみたいのがあったみたいですね。
な
るほどね。
はい。そういうようなね、訂正もぜひぜひお待ちしておりますんで。
はい。
さあ、そしてこちらは X。劇場版ハイキュー三平さんの感想がわかりやすくて、最後あのシーン思い出して泣きましたと。ああ、ありがたい。そして、サブキャラ語り。反対側コートの試合のジョバレが可愛いとか語ってもいいんですよって。そうなんですよ。結構ね、チラチラ映るね、ジョバレの試合で映るモブの子たちもね。
なるほど。
なんか、可愛い子多いんですよね、やっぱり、IQ は。いいですね。さあ、次はメールフォーム、最後2つ行きましょう。三平さんのサブキャラ好きが話題に上がるたびに、作品の主役でありながら、三平さんの公式妹になっているニューゲームの青葉って、すごいんだなってなります。
確かに。
確かに。別に、主役の子に、ヒロインに、全く目がいかないっていう、そういう性癖なわけではないですから。
そうですね。
はい。もう、可愛い子は、お調べて可愛いですから、どんなポジションであっても。うん、さあ、こちら、こちらもメールフォン。ピクシブ百科事典には、三平さんの義実家である、ヒイラギ家の皆さん全員分の記事があるぐらいなので、アニメキャラのデータベースとしては本当に優秀ですよね。確かに。うん。結構細かく細分化して、密度の濃い情報載ってますからね。
四姉妹とお母さん。
うん、お母さん。お父さんもあったんじゃないかな、忠夫さん。確か。うん。個別であると思いますよ。ウィキペディアよりも本当にね、さらに細分化というか細かく、うん、うん、書かれてたりもするのでね。はい。ということで、ピクシブ百科事典活用しております。さあ、じゃあ、告知いきますね。
はい。
はい。まあ、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況は現在、まあ、劇場版を今年は実況しておりますが、その関係で配信は月1回になっておりますが、月額550円で、過去の生配信アーカイブもすべて見られますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
ぜひ。
はい。今回はね、花咲くいろはの劇場版を、視聴してまして、はい、今まだね、上がってる公式 YouTube の方で視聴してて、そちらを見ると、公式 YouTube の方を見ると、
支援になる。
まあ支援にも、はい、なるということの、能登のね、地震の支援にもなるということなので、皆さん、まあ、アニメ実況に、関わらず、花咲くいろはも YouTube で見ていただければと思います。
はい、はい、お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。基本的には毎週金曜、の20時更新になっておりますので、こちらの方もチャンネル登録ご視聴よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
さあ、このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグでひらがな二次祭をつけてください。投稿は番組で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数、知名度を増やすため、もう最近ちょっと少なくなってるんでね、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマーク yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そしてノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、告知等にもご活用ください。そんな感じで、第428回二次祭ヘルツ、お相手は、三浦三平と、
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。ヘルツ
でした。はい、オッケーです。ドイチュー手大丈夫？
もうでも痒くなってきたんで多分大丈夫じゃないですか。
ね、先週の写真でも見せてたけれども。
はい、そうですね。もうだいぶ治りかけ、はい。もう今は。まあ、綺麗に治るか分かりませんが。 もう大丈夫です。
うん、はい。治るかわかりませんが。
年ですから。
まあね、傷も治りにくくなってきますよ。
そうですよね。あとも多分残るんじゃないですかね。
それはもう私の年くらいになるとね。
はい。
なかなか治りづらくなってきてますよ、なんか。
ね。
うん。
あの、再生能力、アニメのあの、なんなんでしょう、あの、血液からボコボコボコって出て治るやつ、あれ欲しい
な。ね、あれ欲しい
な。
うん、
あの、ピッコロさんみたく、腕、
生えてくる。
そうそう、干からびてる。ピチチって、ズボって生えてくる。あの感じ。アニメの超の、超能力的なのをそういう目線で見ちゃうね。なんか。
あれ欲しいなーって、ね。
欲しいなーってね。腰痛に効きそうみたいなね。
そう。だって、前昔やった生配信で、あの、呪文のラリホーの話になって、ラリホーを唱えれると、よく眠れるって。
途中で起きない。
最近眠れないから。
はい、
そうそう。そんな理由でラリホーを使うんだって話ですけど。